クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第561回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで561回ということでね、まあ毎週毎週よく喋りますね。
うん、まあ一種才能ですね、喋る、ね、
いやー本当にっていうところでございますが、6月の第3週の配信ということでございますね。まあ、前回は WWDC よもやま話ということでございまして、まあ、定番の、はい、Apple の開発者向けイベントの、お話ということでございましたけれども、どうですか、まあ、あの新製品の発表はなかったわけですけれども、まあ、いろんなあの今後の OS の話なんかもありつつ、まあ、特にあの Apple のっていうことでもないですが、やっぱりあれでしょう、小松先生、最近あの AI 絡み結構あのポジティブに活動されてるので、あの、まあ、あの Apple 製品に限らず、もうなんか新型マシンが欲しいとこじゃないですか。
うん、そうですね、まあ、前まではまあ、そんなね、動画とかの編集するような高級機はいらんですよって感じだったんですけど、
ね、3DCG とかね、はい、
いやもうローカルのね LLM とかの AI 使いたかったら、まあ、それなりのマシン
が必要なんですね。いやそうですね、本当にそうですね。いやですので、まああの、まあ、そういった意味では、まああのまあ、Apple の製品は多分新製品、あの iPhone の発売があったりとか、その前後とかで、いわゆるあの Mac の方もね、あのいろいろ出たりはするんじゃないかなというふうに思うんですが、まあね、結構ホリデーシーズンだなんだかんだみたいなところは、あの年間のスケジュールは等しく来るので、あの Mac に限らず、まあ、Windows 系の製品とかその他も、今後またねいろいろ出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、やっぱりその辺はちょっと楽しみですね。こう予算が追いつくかどうかは別として
そうですね
はい、というところなので、まあそういう意味ではアップルのイベントに限らず、まあいろんな、はい、イベントごとっていうのは、なんかあのハードガジェット会とかでお話をしてもいいのかな。まあセスの話なんかもね、毎年1月2月にはしてますけれども、はい、してもいいんじゃないかなという前回の回でございました。はい、そしてまあ今週何を話そうかなっていうところなんですけど、今週あの教育の会なんですよね。
はい、
で、教育の会っていうところで言うと、本学は4学期制なので、ちょうどあの今週先週ぐらいから2クォーター、ね、2学期が始まってるんですけど、ちょうどこの収録をしている数日前に、1年生向けの授業をちょっと僕がやったんですけど、その時に僕がポッドキャストをやってるってことをポロッと言ったんですよね。その新入生の一人、女子学生が、高校生ぐらいからポッドキャストやってるって言ったんで、珍しいねっていう話をして、まあ、珍しいのかどうかちょっとわかんないですけど、実は若い人も結構やるのかもしれないので、わからんですが、はい、あんまりポッドキャストやってますっていう、若い子を、目にすることがなかったので、珍しいねって話をして、まあ、実はね、つって、僕もウェブの小松先生と、もう11年ぐらいポッドキャストやっててね、なんて言ったら、わーってその子は驚いてたんですけど、そしたら別の男子学生が、KK ラジオですよねって、なんか、合ってるんだか合ってないんだか、まあ、KK ラジオですよねって。
ニュアンスは伝わってますね。
そう、だからでも、もう KK って書いてるってことは分かってるじゃないですか。
うん、
そうだから「俺?」って言って「なんで知ってんの?」って聞いたら、まあクリア先生っていう先生の授業を取るからっていうことで、なんか自分なりに調べたらしくて、そしたらポッドキャストが出てきたっていう、意外なところで認知が広がりますね
まあまあまあ、誰かを知ろうと思ったらね、調べるのはねしますからね。
ねえ、でまあそんなこんなで、まあいろんなまた授業の中でちょっと初回だったんで自己紹介皆さんにしてもらったりとかしたんですよ、話になったんですけど、 そしたら別の子で男子学生なんですけど、なんかめんどくさいと思うことが多くてっていう感じだったからまあさっきポッドキャストの話したなと思って、ちょっと前にめんどくさいって別に悪いことばっかりじゃなくて、そういう話をね小松先生としたんだよって言ったら、学生が聞きたい聞きたいって言ってたんでじゃあ今度なんか URL でも教えるよっていうふうに言ったんですけど、まあなのでなんかまあめんどくさいもそうなんですけど、昔なんか盛り上がったポッドキャストで盛り上がった話で言うと、やる気スイッチっての本当はないくてね、やる気ってどうやるのみたいな話って結構楽しかったなっていうのがあって、やっぱなんか教育界ってそういう感じのトークがすごく楽しいなと思ってまして、そういうこともあったので、今日ちょっと編集会議で小松先生と何話そうかって言ってる時に、僕がまた手を抜いてってことでもないんですけど、チャッピーに聞いてみたんですよ。
発想ね、発想を広げる意味でね。
そう、なんか今までめんどくさいについて話したりとか、やる気スイッチってないんだよって話をしたのが面白かったんだけど、同じような興味深いテーマってなんかある？って聞いたんですよね。そしたらめんどくさいとかやる気スイッチが盛り上がったってことは、誰もが知ってる言葉だけど実は誤解されてたりとか、教育や仕事にもつながったりとか、正解が一つではないっていうお話があなたたち好きなのねって言ってて、で10個ぐらい上げてくれたんですよね、大きなテーマというか。はい、そしたらまあもう割とどれもまあ確かに本当に正解がなくて、結構楽しくお話しできそうだなっていうのを10個ぐらい上げてくれて いる中で、もうせっかくだからこれちょっと今後にまたお話できるから全部喋るのはもったいないなっていうので今日はなんか1番目に挙げてくれたやつがちょっと面白いなと思ったので、それについてまあゆるりとトークをしつつ、あと小松先生が最近ちょっと本を読んでらっしゃったりする中で、なんか関係あるような本も読んでらっしゃるっていうことだったので、今日はちょっとそれについてチャッピーが提案してくれたテーマについてちょっと一個話してみようかなっていうところなんですが、それはどんなテーマかというと、好きなことを仕事にしろは本当かっていう、もうこれなんかそのまま今回のポッドキャストのタイトルになりそうな好きなことを仕事にしろは本当かっていうのでお話をしてみたらどうですかっていうのを挙げてくださっているので、じゃあそれについて話そうかっていうことになりましたので、まあ教育界定番のちょっと言葉に関する、はい、フリートークに近いトークということで、はい、皆さんもなんていうか楽に、はい、聞いていただければなというふうに思います。まあ本当はね、リスナーの皆さんにじゃあここでまずはアンケートを取りましょう、好きなことを仕事にしろは本当かイエスかどうかお答えくださいっていうところから入れると一番いいんですけどねなかなか収録なので、はい、そういうわけにはいかないので、私と小松先生でちょっと話してみようかなというところなんですが、これどうですかね。まあそもそもやっぱり正解がなさそうなのを挙げてくれてるから、まあ正解はないと思うんですけど、
まあ、
どうですか、
まあ、いや本当にこれはもう人によるし、その、
はい、
何が好きなのかによるので、まあ、イエス&ノーですよね、どちらでも言える話なので、ね、
はい、じゃあ、
はい、
逆にまあ2人で喋りやすいようにというか、ノーと仮定した場合とかイエスと仮定した場合っていうのでちょっと話してみましょうか。
ああ、なるほどね。
じゃあ、好きなことを仕事にしろは本当か。まあ、例えばじゃあ、ノーだった場合、そうじゃないっていう場合は、どういうところでやっぱりそうじゃないですかね。好きなことを仕事にしろって。
ああ、まあそうですね、はい。好きなことが何なのかっていうところが、まあ大前提で大きいんですが、好きなことをやっている時の例えばリズムだったりとか考え方っていうのと、うん、それを仕事にした時の考え方がイコールなんだったらまあいいけど、大体違うんじゃない、はい、っていう話。
いやこれでも本当にそうですよね。なかなか僕もそこが難しいんじゃないかなっていう気がします。僕の身近な僕の最近のここあれで言うと、まあポッドキャストでも散々喋ってますけど、最近もう写真撮ることにハマってるわけですよ。でもうここ半年ぐらいはもうオールドレンズとか買っちゃってですね、大変なことになってるわけですよ、趣味としては。はい、なんですけど僕一度たりともそのカメラ写真撮るって写真 いわゆるカメラマンっていう、あの仕事にしようと思ったこと一回もないですよ。でこれってその僕が今楽しんでるそのカメラっていう趣味としてのカメラの楽しみが多分ね、仕事にした瞬間にもう絶対失われるなって、
うん、
なんとなくもう分かっちゃってるんです、
はい、
そうだから仕事にはしないぞっていう感じなんですよね。だからやっぱりなんか小松先生もおっしゃった通り、なんかその、まあ好きなことっていうのが現状の状況で好きであるっていうことと、それを仕事にした時にそれがそのまま続くかどうかっていうのはなかなか難しいですよね。
まあそうですね。多分もう先生が感じられている仕事にした瞬間に楽しめなくなるのって、もう今写真なんかものすごいわかりやすくて、
うん、
責任をね、ちゃんとこう自分でどう捉えるかっていうところで言うと、うん、まあ、普段写真撮って、っているのってやっぱり自分のためなんですね、
はい、
で人の写真撮るのっていうのは、まあ、自分でねそういったことをやる、もう自分のプロとして腕を磨いてそれを相手に喜んでもらうっていうのも一つ価値ではあるものの、うん、だ趣味でそういうことをしてるかっていうとそういうわけじゃない。自分はどちらかというと純粋に撮ることだったりとかね、
はい、そう
なんかいい写真撮れたなっていうのがやっぱりこう自分で嬉しいっていうところから来てるのであって、はい、やっぱりその人に喜んでもらったりとかね、価値を提供するぐらいの例えば腕であったりとかね、
はい、
その価値っていうのを提供できるかっていうとちょっと面白さというかその仕事のやりがいの部分とマッチしなくなっちゃう感じ
がするんですよね。そうですよね、うん、そう、いや本当にだからそこの部分っていうのは難しいなっていうふうに思いますね。
うん、
あとはまあよくこの好きなことを仕事にしろっていうことでいやそうじゃないよっていうことで言われることの一つとしては、まあ好きなことと得意なことっていうのは違うんじゃないかみたいなこと、
うん、
まああったりして、
はい、
そのあたりってどう思います先生？
まあそうですね、まあ好きなこと得意なことが違うっていうのはちょっと当てはまるか分かんないんですけど、
うん、
僕はその好きなことっていうところの解像度、仕事としての解像度がどれだけ上がってるかなっていうところがあって、
なるほど、は
いはいはい、まあ分かりやすい例で言うと、僕は見てた学生の中で卒業制作でね、
うん、
俺ゲーム好きだからゲーム作りますって言った学生がいたわけですよ、
うんうん、
で途中で先生やっぱり俺ゲームはやるの好きだけど作るの好きじゃなかったっていうエピソードがあるわけですよ。
それよく本学の最初に入学してきた学生でもある感じですよね。
そうですね。だから2期生ぐらいの時に、ね、プレイヤーだ
ったっていうね。
そうですね。
そうそうそうそう。
だそこはだから、それは、間違いなくゲームが好きなのは間違いないんだけど、
うん、
やっぱプレイするのが好きっていうのと、そのゲームを作る、その形。
クリエイターとしての視点でのね、
好きとね。それは、まあ、カメラの写真とちょっと近しいところで言うと、やっぱ提供する側の視点だったりとかね、うん、こう、これやったらこう、この場面でこれ出てきたら驚くぞとかね、
はい、
感動するよね、この、ここでちょっとこの音楽入れたりとかっていう、楽しみ方が違うんです
ね。そうですよね。
そうだからやっぱり第三者がね、どれだけ自分に影響を与えるかっていう、そこがもう、なんだろうな、好きなことを趣味でやってる時から、そういうことを知ってきてるんだったら、まあまあ、それもいいんじゃないっていう感じはするけど、まあ基本的にそこら辺解像度上がってないんだったら、考えてからした方がいいよっていう。
そうですよね。
もしくは一回体験してみるといいよっていう感じだと思うんですけどね。
だから、あれですね、その、まあ、得意なことと好きなことは違うっていうようなことも、まあ、もちろんあって、で、その、仕事として充実した感じで進められるっていう観点で言うと、その、自己肯定感があるとか、成長してる感じがあるとか、なんかそういった、なんか実感があると、良さそうな気がするんですよね。で、そこが、まあ、好きなことっていう理由だけでそこに、なんか仕事にした時に成長する感じがあるとか、自己肯定感持てるとかっていうことに直接的につながるかどうかっていうのは、ちょっとやっぱ分かんないですよね。でも、逆に言うと、じゃあ、得意なことをそれにしたからって言って、そこにつながるのかどうかっていうのも、なんか分かんない感じもしますね。
そうですね。それはでもだから本当にこう、なんだろうな、仕事にするのはどういうことかっていうのを、まあ考えたりとか、そこは教育されるべきところだと僕は逆に思っているんですよ。はい、だから僕なんかね、本当に高校生の頃とか大学4年生とかに、 就職するの？進学するの？って言われた時に、もう分かんなかったんですよね。そこまで考えてこなかったことをいきなり突きつけられるっていうところだったので、まあそれは、だから、じゃあ何するのって言ったら結局僕は理系の道を選んだわけですよ。
はいはいはい。
文系理系にこだわりがあったわけじゃないんですよ。
うんうん、
たまたま僕はその時に教科の中で数学がまあ好きだったっていう。
はいはいはいはい、はい。
それだけで進んじゃったわけですよね。
ああ。
まあ一つそれはまあ別にそのね、責められるべきものではないんですけど。
いやいやいや、
まあまあ、就職とかね、進学する上ではまあちょっと浅い考えだったなとは、まあ、
うん、
まあその時やっぱキャリア感が育ってないので、わ、
うん、
かんないわけですよね。どう行けばいいか、どう考えて。はいはいはい、いればいいかっていうの分かんなかったので、うん、だからまあその時知らないんだからしょうがないよねっていう。まあ別に割り切って別に過去を卑下するつもりは全然ないんですけど、
はい。
ただなんかそういう風になりそうだなっていう子がいるのであれば、
はい。
なんか大きなお世話で、そのなんだろうな、その人こうした方がいい、ああした方がいいよっていうよりかは、
うん。
ね、仕事ってなんだろうねっていう問いかけがやっぱりこう、多くされた方がいいんじゃないかなっていう風には思ってますね。
あ、でもなんかちょうど今、なんか、ね、小松先生ご自身はその時にこうちょっと理系の数学だからちょっと、うん、楽しかった、好き、得意だった、好きだったっていうところで選んだっていう風な流れでもあったので、さっきの逆の話で言ってみましょうか。
あ、はいはいはい、
好きなことを仕事にしろは本当か、イエスですっていう視点に立ったら、
はい、
どうですか、やっぱ好きだから続くみたいなところってやっぱありますかね。
はい、あ、そこはだから仕事にしないとたくさんできないとか、
うん、
その自分が仕事にすることによって自分がこれをたくさんやりたいっていう、なんか自分がその満たしたい欲だったりとかね、うん、なりたい姿っていうのが、うん、まあ、どういう形かによっては好きなことを仕事にした方がいいですよね。だってたくさん触れれるわけですから。
はいはい、
あとは僕はその常々思うのって、その、
はい、
面白いことを考えたりとか、
はい、
楽しいことを考えるのって割とインプットが多いもんじゃないと難しいと思ってるんですよ。で、好きなことっていうのは割と比較的ね、全部が全部じゃないですよ。比較的インプットが多いもの、
はい、いやでもそうですよね。
もしくは多くなる可能性が高
い
ので、
は
い、好きであるものはまあ割とインプットが多いわけだから、まあ、
じゃあいや本当ですよ。
そこの好きなもの
を、まあ、無理なくインプットはね、
そうですね、うん、だそこでインプットしたものが何なのか、それは仕事につながるもんだったら好きなことを仕事にしろっていうのは本当だと思います。
いやー、本当そうだと思います。さっきのカメラの例で言うと、僕はその大学を出て社会人になり、デジタルクリエイティブとは全く縁のない業界でまずは数年お仕事をしたんですけど、そういった中でウェブというものに興味を持ち、勤めてた会社を辞め、まあそのウェブを学ぶためにどこに行ったかっていうと、開校した直後のデジタルハリウッド大の福岡校に入ったわけですけど、その時にうわーこれ好きだなと思うことをその時は仕事にしちゃったんですよ、逆に言うと。
うん、
さっきのね、写真と今度逆で、カメラと写真逆で、あ、これ楽しいな、好きだなって思うことを仕事にしちゃったんですけど、やっぱりその時のことを思い返すと、このポッドキャストでもね、何度かお話ししてるかもしれませんし、小松先生も同じようなことをおっしゃってたような気もするんですけど、やっぱりこう初めて自分で勉強しようと思ったんですよね。もう情けない話ですけど、小中高大でそれを積極的に思ったことがなかったわけですよ、私人生で、うん、まあなんですけど、まあ、初めてなんかこう自分でまあ勉強したいなと思って学んで、そして楽しいインプットがそれこそたくさん生まれる、でそして作りたいアウトプットもたくさん想像ができる、で何かやると褒めてもらえたりとか、面白いねっていうリアクションがもらえる、自己肯定感も高まる、仕事にしていきたい。もうだから、まあ好きなことを仕事にしろっていう意味で言えば、まあ好きだからこそやっぱりインプットも広がるし、そこがお仕事にしていく上での糧になるっていうことは、まあ一方でやっぱりね、そういう意味で言えば本当なのかなっていう気もしますね。
うん、まあそうですし、まあさっき勉強の話で言うと、
はい、
もう最初に言ってるその栗田先生が言う この時とそれが同じ勉強だったらまあね、それはまあそういう考え方もあっていいんだけど、基本的に僕からすると違う勉強なんで、
はい、
僕からしてみたらその目的を叶えるための努めて自分を強くする話と、うん、目的がなくて筋肉をつけるためのいわゆるトレーニング的な勉強だと、はい、そのやっぱり意味が違うので、
はい、
まあ、両方大事なんですけど、それを同じ言葉でくくっちゃうのはあくまでも自分を強くするだけの話であって、概念としてはもう僕は全く違うもんだ。それは楽しさも違うし、
はい、
そのつながり方も半端なくね、脳汁というかね、そのたくさん出ることではあると思うんで、まあでもだからあれですよね、観点変えていけばやっぱりそこもいいと思うんです。例えばさっきのね、仮にクリア先生が20代の頃ね、はい、仮にこうカメラが好きだって写真撮るの好きだって言った場合に、はい、僕仕事にできる可能性もあると思ってるわけですよ。
その時は仕事にしたかもしれないですよね。
もしその時に写真が好きだったらね。それも今のまあその時の話とは別に考えて、
うん、
その時のモチベーションじゃなくても見方変えればできると思うんですよ。例えば、うん、カメラが好きだって言っても別にそのフォトグラファーとして仕事するのは自分の面白さはなくなるけど、
はい、
例えば、まあ、工学系とかね理系の人だったらカメラのレンズを作るってどういうことだろうっていう、ね、とこだったりとか、
はい、
もしくはそういうカメラのことが大好きで仕事したいんだけど別にフォトグラファーとしてやりたいというか、このカメラとかね、この写真を世に楽しさを伝えるための、はい、例えば広報であったりとか、ね、
はい、
メーカーの中でその宣伝をするお仕事ってできないかなとかね、うん、まあそこはもう本当に発想次第で、
うん、いや本当そうそうそう、
広げられてますよね。
いや本当そうですよね。だからさっきそのゲームをやることが好きであって実はまあ作り手の方ではなかったみたいな話もよくそういうお悩みを持つ学生さんにはまさに今おっしゃったようなことを言うんですけど、そのじゃああなたがそのゲームを好きっていうことに対してこう何に対してそれを好きっていう、まあ、例えばねそのゲームが発売されるっていうキャンペーンみたいなものにもワクワクさせられるとかっていうことであれば、そういう仕事っていうのもできんじゃんっていうふうによくね学生さんなんかにも、まあ、言うわけですけど、まさに多分ねそういうことでしょうね。好きなことを仕事にしろっていう、その好きなことっていうのがそのどういう観点視点で好きであって、ね、そこをどうこう将来的にこうなんて言うんでしょうね、人生の一部として仕事としてやっていくのかみたいなところの、観点がやっぱり必要なのかなっていう気はしますね。で一方で続けていくことで好きになるっていうこともまああったりするじゃないですか。まあすごく以前お話したところで言うとがむしゃら応援団みたいにねこうやっていくことでそこがね生まれてくるんだっていう考え方ももちろんありますし、
はい、
はい、っていうところはあるのかなっていうふうには思いますが、それで言うと小松先生最近5本をねそれこそ読んでらっしゃるということで、仕事を好きになる技術っていう本を読んでらっしゃるんでしょ。
ああ、そうですね、私が社内でちょっと社内 SNS とか、はい、スラックとかでちょっと紹介いただいて、ちょっと内容が面白そうというか、なんか僕が、うん、そうですね、言語化をいろいろできそうだなって感じがあった。
あれなんですね、どっちかというと小松先生がこう何かで見つけてらっしゃって、それを社内に発信してるというよりは、何か社内の方から最初に教えていただいたというか、
あ、そうですね、
きっかけがあったということなんですか。はい、へー、そうなんですね。で、これまさにね、本のタイトルが仕事を好きになる技術っていうことで、まだなんか読んでらっしゃる途中なんでしょう。
はい、途中ですね、まだ。
はい、ということでなんか小松先生が編集会議の時にこの本について非常に楽しそうにお話をされてたので、すごく面白い本なんだろうなということで、ちょっとネットを調べたら、5月27日付の、まあ、ヤフーニュース、これ、まあ、大元の記事はアイラのデジタル版みたいなんですけど、その本自体が朝日出版社から出てるので、まあ、アイラはね朝日系のメディアなので多分そこで、取り上げているっていうことなのかなというふうに思うんですけど、ちょうどその記事で、その本の初めにのところを抜粋して書いてあるんですよね。はい、ですのでまあちょっとそこを見てたんですけど、まあなんか面白そうな出だしで、要は初めにとしては
そうですね、
はい。ですので、まあ、小松先生今ね、読んでらっしゃる途中ということなんですけど、僕もなんか機会があれば、ちょっと読んでみたいな、というふうに思ったんですけど、この、はじめにの内容は、まあ、ぜひね、皆さんも、このページであったり、実際の本なんかも、読んでいただけるといいかな、というふうに思うんですけど、まあ、要は、最初から 100% 楽しい仕事なんてこの世には存在しないっていうところからスタートしてますね。
うん。そう。結局、まあ、これは本当にその人の状態によってどう読むかなんですけど、
うん
まあ、自分に刺さる人もいれば、僕はどっちかっていうと、こう読んでいて、うん、まあ自分もそういうことあったなとか、うん、ああ、こういうことを苦しんでる子にはなんかこの本推薦したいなとか、まあそういう観点で割と読んでますね。だからまあ、その最初から 100% 楽しい仕事がこの世に存在しないっていうのを書いてはいるんですけど、うん、まあ実は存在しないわけじゃなくて、うん、この方も一応、ただこういう前提であれば、まあいるかもしれないけど、うん、まあほとんどの人がね、そこ書いてますけど、天才か芸術家ぐらいって書いてるぐらい、うん、ぐらいで、
うん。
だから、一般の人はそういうふうに考える方が、まあ建設的だっていう話だと思うんですよね。
うん。うん、だから、やっぱりこの初めにの中でも特徴的、すごく理解ができるなと思うのは、まあ、書店に行けばね、好きなことを仕事にしよう、やりたいことを見つけよう、ほら、さっきの好きなことを仕事にしようですよ、はい、やりたいことを見つけようという甘い言葉が並んでいますと。 SNS を開けばキラキラと目を輝かせて働いているかっこように見える同世代の姿が飛び込んできますと。これ SNS 病ですよ。もうそうすると、それらを目にするたびにあなたは自分を責めていないでしょうかと。やりたいことが見つからない自分はダメ人間なんじゃないか。今の仕事を楽しめないのは自分の努力が足りないからなんじゃないか。あなた、もしもあなたに少しでもその心当たりがあるとしたら、たった一つの残酷な真実をお伝えしなければなりません。っていうところでさっきの言葉ですよ。それは最初から 100% 楽しい仕事なんてこの世には存在しないという事実ですっていうところではあるんですけど、まあただね、この本のタイトルが仕事を好きになる技術なので、じゃあどうすんのよっていう話をね、展開がしていくというところなんですが、はい、まあいろいろ先生もなんかね、本読んでらっしゃってまだ途中でいらっしゃるということなんですけど、気になるキーワードとかがあるらしいですね。認知的選択肢とかね。
ああ、そうですね、はい、まあそのもの捉え方で考え方がだいぶ変わるなっていう、
うんうん
うん、実際その変えられないものに対してやっぱりこうすごく悩んでしまったりとかね、
うん
うん、だけど自分の中でちゃんとそれを選択するっていう風な認知をしっかり持つことで仕事が楽しくなるとかっていうのはすごく分かりやすくて、いいこう言語化だなっていう風に思ったりもしたので、
はい、というところです。まあ、この本自体は、仕事を楽しみ資産に変えていく方法論を5段階のステップに分けて解説している本だということなので、ちょっとね、さっきも言いましたけど、機会があればちょっと読んでみたいなっていうふうにね、思いましたね。
うん、もう割と売れてるみたいですよ。
うん、っていうところですね。はい。まあ、冒頭にもね、今回ちょっと答えのないテーマについてチャッピーさんが提案してくれたお話をちょっとしてみましょうかということで、まあ好きなことを仕事にしろこれ本当かっていうところからちょっとスタートしていったんですけれども、やっぱりね、こういった問いって、まあ本当に答えはねないんでね、なかなか難しいところではあるかなっていうふうに思いますが、まあまあ、好きなことを仕事にしてよかったねって思えるような、まあ、方法論だったりとかみたいなことは、やっぱり気持ちの持ち方であったりとか、その進め方によっても十分なんか、なんていうかな、形成することができるんだろうなっていうのはね、この本の初めになんかを見ても思ったりはするので、なんかそのなんて言うんでしょうね、いろんなことに対しての嫌味のないポジティブな感じっていうのはなんか常に持っておきたいなっていう気がしますね。
嫌味のないポジティブな感じ。
ね、あれです、ちょっと僕の自分の言葉を使いすぎましたね。僕なんかキャリア形成だとか、
ははは、
あの 人生を幸せにするとはみたいなのっていうのが、なんかうさんくさく感じちゃうタイプなんですよ。
ああ、なるほどね。
ね、だからなんかその好きなことを仕事にしようみたいなことだったりとか、仕事を好きに変えていくぜみたいなの言葉って、なんかその言葉だけを聞くとすごくなんていうのかな、あの聞こえのいい感じで、あの鼓舞されてるように捉えてしまうことがあるんですけど、
はい、
じゃあなんとかセミナー参加しようみたいなあのそういう意味で言う、なんかそのそれを嫌味っていう言い方をちょっとしちゃったんですけど、あのでもなんかあのそのこと自体は実際そうなので、そう、だからなんかそこをポジティブにちゃんと捉えられるようにやっていくっていうことが大事なんだろうなって今ねちょっと思った次第でございます。
まあ、そうですね、はい、まあ、僕も最近ちょっとこうウェブサイトとかをねいろいろと作るところでいろいろとうちの会社の人と話したりしてる中で、よく使うキーワードとしては、
はい、
こうポエムっていう言い方をしたりするんですけど、
ポエム、はい、
うん、結局そのなんだろうな、その事実なんだけど、その相手にとってこう欲しいと思われる、例えばキーワードみたいなものとかね、
はい、
あのまあ、そういったその具体的な内容というよりかはこう抽象的な内容で投げかけをして、
はい、
まあ、相手にこう響かせるような言葉をまあ使ったりするわけですよ、
はい、
なんだけど、あの多く の、まあ、その全部とは言わないんですけど、その会社がやってる手法とかも僕もそういうの慣れすぎちゃってたから、
うん、
ウェブサイトでその耳障りのいい言葉、キャッチーな言葉にやっぱりこう、はい、自分なりにこう作ってたわけですよ、
はい、
だけど中身のないそういう言葉って薄っぺらく感じ取れることもできるよねって話、中身があればもちろんその言葉もいいんですけど、
うん、
じゃあウェブサイトにおいて中身のないポエムと中身のあるポエムって見分けつくのかっていうとなかなか難しいよねって話があって、
はいはいはいはい、
そうだからそれをどういうふうにこう理解していってもらうようにね、あのでも響く言葉は大事なんだけど、でもそれはやっぱり違う見方をするとなんかうさんくさいだったりとかね、うん、そのなんだろうな、あの聞こえのいい耳障りのいい言葉をただただ出してる会社なんじゃないの、うん、っていう風な、うんうんうんうん、まあ裏をね見せるような感じにやっぱりなるのはちょっとどうなんだろうっていうところ
です、う
ん
う
ん、
あ、そうですね、はいはいはい、
というわけで最終的にまあいつもの話で言うとやっぱコンテキストが大事なんだなってい
う、あ、そうそうそうそうコンテキストは本当に大事ですよね、
はい、
いや本当にそうですね、いや本当に大事だと思います、はい、というところでございますので、まあぜひ皆さんも身近な人と、あの今回のテーマ好きなことを仕事にしろは本当かまあぜひトークをしていただくとパッと盛り上がるんじゃなかろうかなと思いますので私どもあの答えを出すことはできてませんけど、はい、あのいいあのトークテーマじゃないかなというふうに思いますので、はい、身近な方々とぜひぜひちょっとお話をされてみてはいかがかなと、はい、いうふうに思います。はい、以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否や皆さんの端末にシューッとその配信回が届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。まあ、いろんなテーマで500回以上喋っておりますので、何か、ね、気になるものがあればながら聞きでも結構ですので、聞いていただけますと K と K が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回第562回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。